市政羅針盤。今日のお客様は地域おこし協力隊の渡辺武雄さんです。渡辺さんは昨年の11月から地域づくりの担い手として生見地区に居住し活動しています。そこで今回は市長と地域おこし協力隊での活動についてをテーマに語り合っていただきます。
こんにちは、渡辺さん。
こんにちは、お願いします。はい、
生見地区に地域おこし協力隊として入っていただいたということなんですが、はい、これまでの生見との関わりとか、ご自身のことを少しご紹介していただけますか。
はい、わかりました。渡辺武雄と申します。東京都出身の29歳です。大学が東京農業大学というところを卒業しまして、前職システムエンジニアをやらさせていただいてました。で、地域おこし協力隊を志望させてもらった理由は、大学時代にお世話になった生見地域に何か還元することができればと思ったからです。そう、大学時代と言ったんですけれども、大学時代、僕ら東京農業大学の団体で山百合という施設の春祭り、夏祭りなどの企画や運営などをお手伝いさせていただいたり、生見地域の幼稚園とか小学校ですね、あと各農家さんとの交流もさせていただきまして、でその時に僕たち学生がいろいろとこうやってみたいといったことに、すごいとても寛容に挑戦させていただける機会を地域の皆さんが用意してくれたので、やっぱりそれで何かこう今になって逆に還元することができればと思って志望しました。
はい、はい、ありがたいことだなと思います。うん、東京農業大学のね、学生さんたちが生見祭りの時にいつも参加してくれて、はい、地域の方たちに元気だとか勇気だとか、うん、そして何よりもやはり若い人たちが入ってくることによって地域が活気づくと、はい、いうことをですね、ずっと体験していて、もう何年も前から生見の地域に東京農業大学の学生さんたちが入ってくれたらどんなにありがたいかなって思っていたんですね。はい、それがこう実現して大変嬉しく思いますし、こちらに来て初めて体験したことなんかありますか。
そうですね、やはりこう大学時代に来させていただいてた時は、やっぱりこうビジターというか、うん、ゲストとして地域の方のこう協力をしていたんですけども、こう協力隊として住むようになって、地域の住民の一人として地域の方で活動する、あと大学生がこう地域に来た時にこう地域側として迎え入れるっていうのが新しい感覚ですね。
そうですね、例えばね、私の情報によるとですね、はい、ヤマメだけではなくて、アユのとわみでアユを捕まえるようなこともされていると聞きましたが、はい、なんかとわみを打ってからみんなで川の中に入ってアユを捕まえるんだそうですね。
そうですね、それも最近ですね、結構こう地域の皆さんと一緒にやらさせてもらってるんですけれども、生見川の方にこうアユを取りに、そうです、それこそとわみで取りに行って、で僕たち結構若いメンバーっていうんですかね、なのでこうウェットスーツを着て川に飛び込んだりとかして、結構地域の人たちにもそこまでするやつはおらんって言われるくらいなんですけども、
はい、はい、
そんな感じでやらせてもらってます。
いや、私その話を聞いた時にね、うん、本当に楽しく聞いたし、心の底から笑い声が出てですね、ぜひその様子を見てみたかったなと思いました。
はい、
ヤマメを焼くのなんかもたくさん焼いたことがあって、うん、もう得意なんじゃないですか。
まあそうですね、こうそれこそヤマメ平の方のお手伝いとして、はい、いろんなイベントの方で塩焼きのお手伝いをさせていただいて、それこそ累計で何千という数ですかね、
はい、
いろいろとやらさせてもらってはいるんですけれども、でもやっぱりまだまだ見習いだと思っております。
そうですか、はい、相当上手になったんじゃないかなと思います。はいはい、さてですね、まあ、東京出身ということですので、東京から生見へと移住ということであると、随分環境が変わったんではないかなというふうに思うんですね。これまではビジターとして来ていた、今度はそこに住むとなった時に、生見の印象どんなふうに変わったのか、こんなことに気づいたとか、お話聞かせていただけますか。
そうですね、それで言うとですね、やはりこう大学時代から言うとですね、生見地域とは10年近く付き合いがありまして、で こう何年か前からはもっとこうこちらにも拠点を持たさせていただきまして、でこう東京と行ったり来たりなんて暮らしもしていたんですけれども、やっぱり本当にこうこっちに住所を移してからですね、すごいなんていうんですかね、より生見地域のことを自分ごととして考えるようになったというか、そういう感覚がこう地域おこし協力隊になってから変わったことですかね。
はい、夜寝る時間なんかは変わりました？
そうですね、これもやっぱりこう生見地域なんかは夜もすごく早いので。
そうですよね、はいはい、
朝5時起きぐらいになって、夜はもうそれこそ9時10時ぐらいにはうとうとしてるという感じで、はい、
それは良かったです。東京と同じで暮らしてたらね、きっと、はい、育美の朝の時間の暮らしに合わないと思っていて、やっぱりそれぞれの地域にそれぞれの時計があるんだなっていつも感じてるんですね。はい、育美時間に寄り添う暮らしができてるんだなというふうに思いました。
はい、
育美に入って、まあ、協力隊員として入って、11月からですから、4ヶ月以上過ぎています。で、現在、どんな活動されているのか、お話聞かせてください。
はい。そうですね。それで言うとですね、やっぱりこういう情勢下ということもありまして、はい、あまり大きな活動はできてはいないんですけれども、今、そのコロナ後を見据えてですね、地域でこう新しいイベントをやったりだとか、あとはこう、農大生、まあ他の地域の方々、いろんな人たちが遊びに来れるような場所として基盤作りっていうんですかね、そういう準備をやらさせていただいてます。で、まあそれで言うと、地域内では、例えば1週間、2週間とか滞在できるような施設として、まあ、空き家の有効利用を考えていまして、それの下調べ調査をやらさせていただいたりだとか、あとはその畑の体験だとかっていうのも結構やりたいという声があったので、育見地域なんかは耕作放棄地もたくさんあるので、それがどうにかつなげられないかというので調査もさせていただいてます。う
ん、空き家の調査などして何か気づいたこととかありますか？
はい、そうですね、やはり空き家を調査させていただくと、それこそ家の作りなんかはすごいしっかりしている家が多くて、で柱とかはすごく生きてはいるんですけれども、どうしてもメンテナンスが必要な畳だとか床だとかっていうのがもうすごく腐っちゃったりとかしてて、そういうところもなるべく早いうちに対処していかないと、いずれ雨風入るようになって柱もダメになっちゃうかなっていうのがあるので、このあたりはちゃんとこうなんですかね、段階を踏んで活動していかないとなと思っております。
そうですね。はい、また先ほど渡辺さんも二拠点生活をしていたと、
はい、
東京と育美を行ったり来たりしてたこともあったよというお話ですけれども、
はい、
都会に住む方で月のうち半分だけとか、うん、あるいは休みの時だけとかっていうね、はい、そういった使い方、二拠点住居というのかな、
はい、
そういった意味でも育美は向いてますよね。
そうですね、やはり育美地域というところはですね、少し町から離れていて、うん、で入り口もちょっとすぼまっているので、奥で静かな暮らしができる、そういう環境ではあると思うんですね。うん、なのでやっぱりこう今生活のインフラとしてインターネットというのもありますけれども、それこそそのインターネットさえつながっていればどこでも仕事ができるという環境、世の中なので、そういうのでうまくつながれたらなと思っています。
はい、まあ、育美のですね、例えば住み始めて、
はい、
こういうところがやっぱり育美の中で一番好きだなとか、自分にはここがこういうところが好きで、はい、育美がいいなとかいうことありますか？うん、
そうですね、やはり育美の一番の魅力は、はい、そこに住まう人たちとの関係かなと思っております。育美地域っていうのは、それこそ地域の皆さんとかこう結構言われると思うんですけれども、何でもない中産化地域だと言うとは思うんですね。で、他と何が違うんだ、なんでここに来てるんだって言われると、やっぱりその地域の皆さんがすごく良くしてくれる、皆さんは本当に温かいので、それで育美がいいなと感じております。
そうですね、はい、日本中がね、今移住ブームで、うん、都会から人の流れを地方へということですけれども、うん、どこに住むかっていう時にやっぱり決定点になるのはですね、そこに自分を温かく迎え入れてくれる人がいる、そして、先に移住してきた人がいたり、地域のコミュニティの中に受け入れてもらえる、 これがやっぱり、移住してくる人たちにとっては一番大事なことかなって思ってて、どんなに素敵な環境があって自然も豊かで、古民家なんかが素晴らしくてもですね、孤立した生活だったらやっぱり長くは続かないと思うんですね。そういう意味で育美は皆さんが新しく来る方たちを迎え入れてくれる、そういう土壌があるとしたら、これは本当に素晴らしいことですよね。今ほとんど、育美のことにどっぷり使ってると思うんですけど、だいたい一日って朝から夜までどんな感じなんですか？自炊ですか？
はい、はい、そうですね。やはり育美にはほとんど飲食店もなくて、それこそ商店なんかももう1軒2軒ぐらいしかないので、こう街の中で1週間分とかを買い物をして、で食事なんかは自炊をして、でそうですね、あとはもう地域の中で結構活動もあるので、その地域の人たちと仕事をしたりっていうので一日が終わりますかね。
そうですね。もう豆を煮たから持ってけとか、はい、野菜がこれ取れたからとか、いろいろ親切にしてくれて、はい、食べることには困らないんじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。
そうですね。本当に、育美の方は野菜もありますし、こう、狩猟する方なんかお肉いただいたりだとか、
そうですか、
ね、魚もこう、ヤマメをいただいたり、はい、鮎を一緒に取ったりっていうので、本当に食べるものに関しては不自由なく、はい、むしろ本当に質のいいものをいただいて、うんうん、すごい健康的な暮らしをしてます。
そうですね。はい、でやっぱり、育美に今一番必要なのはね、やっぱり若い人たちの力、はい、未来を作る力だと思っています。その先駆けとしてね、この地域おこし協力隊員として渡辺さんが入ってきてくれたということに、私は心から感謝をしています。で、地域おこし協力隊員っていうのは任期3年ということなんですが、3年後はどんな育美にしたいかとか、あるいは自分自身は3年後どんなふうになっているかとか、目標とか夢とかありますか？
はい、そうですね。それで言うと、やはり今後のこととしては、あまり地域おこし協力隊という単位では考えていなくてですね、
はい、
やはりこれまで10年近く大学の頃から地域との付き合いがあったっていうのもあるんですけれども、やはり一番大切にしたいと思っているのが、こう、地域の人々の思いとか文化ですね、あと僕たちが作ってきたつながりを大切にしたいなと思っております。なので、力になれればと思って協力隊にならさせていただいたんですけれども、その今までのあるものも大切にして、で、それがこう時代にのっとったものに形を変えていくっていうのが求められるのであれば、そういうのもやっていきたいなとは思うんですけれども、やっぱりこう大事にしていきたいのは今までのことのこう維持と継承だと思っているので、それをまず続けていけたらなと思っています。
そうですね。これまで培ってきたものを大事にして、はい、次の世代につないでいくということはとても大事な尊い仕事だというふうに思います。また渡辺さんシステムエンジニアだったんですよね、はい、多分パソコンだとか、はい、スマホだとか、はい、そういったことにはとても精通されておられるんだと思います。はい、育美地域でね、はい、ちょっと教えてほしいよとか、はい、そういうことってたくさんあるかもしれないので、はい、スマホを持ってるけど使い方がわからないとかね、はい、ちょっとパソコンやってみたいんだけど初期設定もできないとかね、はい、そういうお手伝いがあったら、はい、とてもありがたいと思う方は多いんじゃないかなと思います。
はい、そうですよね。
はい。ぜひね、これからだと思いますので、いろんなことを手探りで、はい、関わりながらですね、
はい、
育美に、渡辺さんの旋風を吹き起こしてほしいなというふうに思います、はい、今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日は育美地区で地域おこし協力隊として活動している渡辺武雄さんをゲストにお招きして、染谷市長と地域おこし協力隊での活動についてをテーマに語り合っていただきました。市政羅針盤、次回もお楽しみに。